7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。ユスプカラ副大統領は、インドネシア共和国の国会が再度議論する刑法改正、特に大統領の侮辱記事に関する記事を署名します。ユスプカラ副大統領は5月30日水曜日、ジャカルタで記者団に、刑法改正に関する大統領の侮辱記事は、人々が大統領を批判することができますが、批判が大統領に対する軽蔑を招いた場合、それは犯罪化される可能性があると主張しました。以前、憲法裁判所は大統領の侮辱記事を取り消しました。しかし、国会は今回の刑法改正に再承認されました。ユスプカラ副大統領は、刑法改正は現在の状況で議論されることが非常に重要だと評価しました。大統領を尊重してください。正しく批判は問題ないが、それが侮辱的であれば、すべての国にはそのようなルールがあります。謝罪しと言い尽くししないでください。ユスプカラ副大統領は、大統領の侮辱記事を含む刑法改正はまだ合理的な範囲内だと述べました。それでは次のニュースです。外務省の評価と政策開発部長のシスフォ・プラモノ会長は、インド洋太平洋の概念は経済成長貿易センター、世界産業の重要な源泉の一つと期待される地域開発の概念だと語りました。それを達成するには、特に経済部門において包括的性が必要であり、異なる国々が参加することが可能になります。これは5月30日水曜日、ジャカルタでシスフォ・プラモノ会長が語ったものです。シスフォ・プラモノ会長はまた、協力は国際法に基づき透明であり、開放的で包括的である、インドネシアのインド太平洋の概念における協力の3つの原則があると述べました。彼は、インドネシアはまだインド太平洋地域の開発に 中心性として ASEAN を使用したいだと語りました。彼によると ASEAN インド太平洋地域の発展の概念は ASEAN は依然として慣例性があり、その中心的役割を担い戦略的な地球環境変化を管理する ASEAN の能力を実証しているように重要だということです。インドのナレンダ・モディ首相は5月30日水曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿でジョコ・ウィドド大統領を公式訪問をするためにインドネシアに来ました。モディ首相の到着は国家儀式で歓迎され、ワランダの話、そして代表作家の2国間会談と続きました。ジョコ・ウィドド大統領は共同記者会見でインドネシアとインドが戦略的パートナーシップを包括的な戦略的パートナーシップに強化することに合意したことを明らかにしました。大統領は包括的な戦略的パートナーシップで両国の2国間関係がより強くより良くなると考えています。この関係の経路性は両国の人々だけでなく地域の安定と繁栄にも利益をもたらします。2019年にインドネシアとインドは外交関係70周年を祝い、社会をより近づけるためにさまざまな活動が行われます。インドネシアはインドとのより緊密でより良い、そしてより強い協力を築く準備ができています。一方、モディ首相は声明でインドとインドネシアは戦略的パートナーとしてインド洋太平洋地域の他の国々と協力して海洋地域の安全保障を強める責任があるので、基本的なインド太平洋で協力すべきだと語りました。インドネシアとインドの代表団との2国間会談では、防衛分野における協力、インドネシアとインド政府間の平和目的のための宇宙の探査と活用、運輸省とインド共和国の鉄道省との間の鉄道分野での技術協力に関する覚書など、さまざまな協力がもたらされました。それでは最後のニュースです。ブンカルの大学とスカルの教育財団は、フェネズエラのボリビア共和国大使館との教育と研究に関する覚書に署名しました。ベネズエラとインドネシアは覚書を通じ、政治、社会、外交政策などさまざまな分野で関係を強化することが期待されています。これは5月28日月曜日、ジャカルタのブンカルの大学キャンパスでベネズエラのボリビア共和国大使グラディス・ウルバネザ・ドゥランが語ったものです。
We are signing two agreements.
私たちは大使館と大使館の代表者だけでなく、私の国からの教育分野での協力を強化するために、文化の大学財団と2つの覚書に署名しました。私たちはこの大学を 私の国の大学や教育機関と結ぶ可能性を持っています。技術部門、社会問題、政治問題、外交政策問題で私たちは関係を強化することができると考えています。グラディス・ウルバネージャ・ドゥラン大使はまた、この協力はベネチュエラとインドネシアの緊密な関係を証明すると語りました。この協力は両当事者が初めて行うものです。この覚書の署名の前に、インドネシアの初代大統領の息子でもあるラハマワティ・スカノプティ理事長は、ベネズエラのボリビア共和国大使館としてニコラス・マドロの再選に対する即時文書を送りました。手紙はグラディス・ウルマネージャ・ドゥラン大使に直接託され、会議の出席者の前で読まれました。ベネズエラ大統領に再選されたマドロ氏へのお祝いに加えて、ラハマワティ理事長はベネズエラの社会的政治的状況を決定する上で最後の達成で、ベネズエラの将来にとってとても良いことだと、すべてのベネズエラ人を祝福しました。これでニュースを終わります。エンダーが落ちてしました。その後、時の問題をお届けいたします。
今日のコメントのタイトルは、なぜ6月追加がパンチャスラの生年月日に選ばれたのですか。マラソン試験はインドネシアの事業準備期間によって、または1945年5月28日から6月1日に BPUPKI に短縮されました。当時、ムハンマド・ヤミン・ツポモ・スカルノの基本的な状態を説明した3人の人物がいました。6月1日にパンチャシラという用語は BPUPKI のメンバーだったスカルノによって紹介されました。しかし、パンチャシラの内容の称呼はその後もある程度議論されています。パンチャシラという言葉の出現に関する情報は、パンチャシラを国家の基盤と呼ぶスカルノの演説の中にあります。これはジョコ・ウィドゥル大統領がパンチャシラの誕生に際して発行した2016年の大統領令以来24項の出現の基礎でもあります。6月1日には集会祭日に指定され、大統領令を実施するプロセスは2017年に始まります。パンチャシラの誕生の歴史は、インドネシアの事業準備機関、またはジャカルタの中央参院インビルディングで BPUPKI と略記されています。フォークスラット建物と呼ばれるオランダの植民地時代です。現在、建物はパンチャシラビルとして知られています。BPUPKI は1945年4月29日に日本の占領政府によって形成されて団体です。これは日本がインドネシアの人々に自立をもたらす、インドネシアの人々からの同情と支持を得るための工学の一つです。 BPUPKI は大工委員会を組織し、その任務は基本国と憲法を策定し宣言文に含めることでした。委員会区で作られたパンチャシラの称号は非常に多様です。その中には、ムハンマド・ヤミンとスポモの州の基本的な提案が含まれています。その時、スカルノが提出した調合は、今日知っているパンチャシラの調合とは異なっていました。ヴン・カルノが提出した国家の基礎は、国家国際主義、人道、無法化、民主主義、社会福祉、全能者への信念です。しかし、最終的にパンチャシラは一つの信念、後世で文明的な人類、インドネシアの統一、すべてのインドネシア人のため 知恵と社会、正義によって導かれた民主主義という順序で策定されました。パンチャシラの誕生日シカは2017年6月1日に旧大ジャカタの外務省のパンチャシラビルで初めて開催されました。儀式審査官として働くのはジョコ・ウィルル大統領です。パンチャシラの誕生日を祝うことは国家の基盤を強化し、未来の国の栄光を達成するための団結、共有達成の美しさを感じることを意味します。毎年6月1日にパンチャシラの記念日を祝うことは、国家の独立を築くために団結するという共通のコミットメントを確認する勢いとなり得る。社会、国家の生活の中で明るく理想を達成するためにこの国を導くコミットメントです。パンチャシラ2018の誕生日のお祝い。北パンチャシラ団結共有成果はパンチャシラがインドネシアの国家を統一させ、若い世代が共有の土器を提供する豊かな生活を自由に享受できるようにすることを意味します。出生の73日の年齢で、パンチャシラはもはや若い年齢ではありません。もちろん、若い世代に存在するパンチャシラの態度と精神は食べた時間を退職しないように災難させる必要があります。パンチャシラの誕生記念日は日常的に行われており、若者はパンチャシラの重要性を国の統一するとして機能できる国の基礎として理解することにより敏感になることが予想されます。留守の皆さん、コメントの時間を終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に南アフリカ連合が設立されたについてです。1910年5月31日にイギリス支配下の反独立国家であった南アフリカ連合が立った。南アフリカ連合の形成は、オランダ移民とイギリス軍の戦争であるアングロボア戦争の終結から8年後に起こりました。南アフリカ連合の設立を通じて、西側の移民はイギリスの監督下で自国の政府を支配する自治権を有します。1961年、南アフリカは独立した共和国となりました。しかし、政府を支配する白人は、南アフリカ共和国の土地所有者、黒人に対して差別的な政策を適用します。長い愛の戦いの後、1991年に南アフリカの黒人は、アパルトヘイト支配の終焉と共に白人と同等の権利を獲得しました。次に、メキシコで第9回 FIFA ワールドカップ試合が始まるについてです。ワールドカップ国際サッカー連盟 FIFA 1970年は第9回 FIFA ワールドカップです。第9回ワールドカップは1970年5月31日から1970年5月31日から1970年6月21日までにメキシコで開催されました。このエディションは南アメリカ及びヨーロッパ以外で開催されるワールドカップの初版です。トーナメントはブラジルが勝った。このワールドカップのイベントでは初めてプレイヤーのターンが強化されます。このトーナメントでは各チームは2回の交代を強化されます。ソビエトは開幕戦でメキシコに直面した最初のチームとなりました。初めての場合、ワールドカップでは警告と水泡のために黄色と赤のカードを使用しています。最後に世界のタバコの日についてです。1988年に世界保健機関 WHO は42.19 世界保健機関を採択し、毎年5月31日にワールドのタバコデーを祝う決議を採択しました。この警告は喫煙者が 世界中のタバコを同時に24時間喫煙しないようにすることを目的としています。運動は喫煙の広がりと健康への害に世界の注目を集めることを目指しています。毎年この計画はタバコに関する特定のテーマに関連しています。今年はタバコがないというテーマはタバコと心臓病です。毎年喫煙の習慣は540万人の死亡を引き起こすと推定されています。世界のタバコの日の運動は政府保健活動家、公衆衛生機関、喫煙者、タバコ農家、タバコ業界からの支持者の支持の形で良い反応を生み出しています。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は、環境林業省は2025年インドネシア空林廃棄物プログラムにおいて地方政府を支援することについてお伝えします。リスナーの皆さん、2025年までに 30% の廃棄物削減と 70% の廃棄物処理を目標とする2025年インドネシアクリーン廃棄物は、地方政府の廃棄物管理に対する高いコミットメントがなければ達成することはできません。環境林業省は、地方政府に対し廃棄物の発生源から廃棄物の最終処理まで廃棄物を処理するための方針と戦略を奨励し続けています。これはカリマンタン地域の家庭廃棄物および同様の家庭廃棄物管理の地域戦略政策ガイダンスの準備に関するシモン・ジャクストラダのイベントの演説で、廃棄物管理、有害廃棄物や有害物質のロサ・フィフィン・ラッナワティ局長が語ったものです。イベントは5月23日水曜日、ジャカルタで開催されました。ロサ・フィフィン局長によると、地方自治体は、達成目標と量に関する管理、努力を明らかにするジャクストラダ文書を作成するべきだということです。ジャクストラダで地方自治体は、廃棄物の発生源から最終処理場まで統合された廃棄物管理プログラムを策定し、すべての地域組織によって実施されます。このジャクストラダは2025年まで段階的に実績が評価される廃棄物管理のマスターブランとなります。ジャクストラダの実施を支援するために、環境林業所は家庭廃棄物と同様の家庭廃棄物の管理のための地域政策と戦略の策定のためのガイドラインに関するそれを制定しました。これらのガイドラインはジャクストラダを作成するときに、州政府および地区都市へと地域全体への方向性を提供します。廃棄物管理責任者のフリジャー・タハルは、廃棄物管理の問題は廃棄物管理の考え方が変更された場合小さな問題だと語りました。廃棄物の山の問題は発生源から解決しなければなりません。 それはゴミの水分を行う過程レベルからです。分別された廃棄物はより管理しやすいので、環境に優しく潜在的に経済的価値があります。カリマンタン地域の家庭廃棄物と同様の家庭廃棄物の管理のジャクストラダは2番目の技術ガイダンスです。このプログラムはバリ西ヌサテンガラ州、東ヌサテンガラ州ですでに開始されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はバリ州のアルジャ踊りをご紹介します。リスナーの皆さん、アルジャはダンスドラマの形をしたバリの典型的なオペラです。アルジャは1814年に登場しました。今アルジャはバンリ、クルンコン、ギアニャラ、アンラプラ、バドゥン、タバナン、チムラナとシンガラジャなどバリの多くの地域にまだ存在しています。アルジャダンスドラマはパンジ、ジャヤプラナ、パカンララス、サンピク、またはラリアンゴンの物語に由来する文字を取ります。アルジャダンスはもともとガムラン伴奏のない一人の人によってのみ踊られました。この踊りはアルジャドヨンと呼ばれます。リスナーの皆さん、アルジャは非常に複雑な劇場の芸術です。アルジャはダンス、ドラマ、ボーカル、インストゥルメンタル、パントマイム、ファッションと美術などバリの様々なタイプの芸術を融合させたものです。アルジャは劇場の2人の支持者の融合です。観客と観客のアイデアです。演劇の芸術の一形態として、アジアは観客とのコミュニケーションが非常に良いです。これまでの開発から、アジアは依然としてバリの人々に非常に人気があると言えます。リスナーの皆さん、アルジャには教育の機能があります。通常アルジャを見た後、人々はショーで歌と冗談を模倣します。興味深い出来事に関する面白い動きやフレーズは毎日の成功で繰り返されます。したがってアルジャはメッセージを届ける非常に強力なコミュニケーション媒体です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はパンチャシラの誕生日についてお伝えします。実はパンチャシラの誕生は1945年6月11日のインドネシアの独立のための準備委員会の会議でのインドネシアの初代大統領 ブン・カルノのスピーチのタイトルでした。彼の演説ではブン・カルノはインドネシアの国家の基礎の交渉について伝えました。この演説では独立したインドネシアの国の基礎としてパンチャシラの最初の概念と明確な記述がブン・カルノによって初めて提案されました。この演説はもともとタイトルなしで満足一で文化の日本で発表されました。そして後にインドネシアの独立のための準備調査機関 BPUPKI によって出版されることとなるピーチを含む本の条文で BPUPKI 元会長ラジマンビデオ・リニングラッド博士によってパンチャシラの誕生という号証が授けられました。1947年に初めて発表されたこのスピーチの本の条文でラジマン・ビデオ・リニングラッド博士はブン・カルノの演説はパンチャシラの誕生を含んでいたと述べました。2017年からこの日が正式に国民の祝日となりました。リスナーの皆さん、政府は国の人口成員とインドネシアの国民とともにパンチャシラの誕生日に関する2016年24号の大統領令に基づいて毎年6月11日にパンチャシラの誕生日を記念しています。パンチャシラという言葉は1945年6月11日の演説でブン・カルノによって初めてが紹介されました。しかし1945年6月22日にジャカルタ憲章となり、1945年8月14日にはパンチャシラを確定した憲法が成立するといた後のプロセスがまだありました。リスナーの皆さん、この大統領令では1945年5月29日から6月11日まで行われた BPUPKI のパンチャシラの誕生日の決定のコードが説明されています。この当時ムハマド・ヤミン・スーポモ・ブン・カルノなど国家の基礎に関連した3人の人物がいました。1945年6月22日のブン・カルノの演説でパンチャシラの策定、1945年6月22日にジャカルタ憲章策定、1945年8月18日の最終策定までが国家の基礎としてのパンチャシラの誕生の一連のプロセスなのです。リスナーの皆さん、当時のブン・カルノが伝えた策定は今日我々がしているパンチャシラの順序とは異なっていました。その後BPUPKI のメンバーは独立したインドネシアの基礎についての質疑に答えたブン・カルノの演説に合意しました。その後9名からなるインドネシア独立準備委員会 BPKI が形成され、その活動の中でジャカルタ憲章を策定する機会を得ます。 しかしその後ジャカルタ県その内容はインドネシア東部の市民の代表によって拒否されました。そのため1945年8月14日インドネシア共和国憲章の全文に記載されているように今日我々がしているパンチャシラが定められました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手ギトロリスをご紹介します。それでは皆さん、まずはギトロリスの曲チンタヤントルスを聴いてください。
Seluruh hidupku
リスナーの皆さん、ギトロリスの弦の名前はバンウンスギトです。彼は有名な1960年代のデロリスバンドのボーカリストです。デロリスに加えてギトはソロシンガーとして積極的にアルバムをリリースしました。これは宗教的なアルバムを含む15のアルバムを発表しました。2007年に Kembali Padanya という宗教的なアルバムがリリースされました。チンタヤントルスタは Kembali Padanya アルバムに収録されています。この新しいバージョンの歌でギトはギギバンドグループとコラボレーションしました。この新しい歌の歌詞は少し違っていました。この歌は悟りを得て神によって祝福される道に戻る人間の物語を伝えています。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はギトロリスのハニャパダムアクブルガントンを聴いてください。 Minasan, hanya padamu aku bergantung utawa. Lis hadi ni yotte. Saku se saramashita. Kono utawa, 2017 年に親友のレンニー・ジャユスマンによって歌われています。Hanya padamu aku bergantung という歌は、新肉服した僕の話です。それでは皆さん、最後にギトの2曲、Detik Hidup と Kembali Padanya を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Detik-detik berlalu dalam hidup ini, perlahan tapi pasti menuju mati. Jadikan kami pandai mensyukuri nikmat-Mu. Kami tak memiliki apapun kecuali Kau yang mencukupkan. Wahai yang maha Wahai yang maha penyayang, lapangkanlah urusan kami. Tiada tempat kami memohon kecuali engkau. Bila ajal telah dekat, saat-saat keluarnya ruh, akhirilah hidup kami dengan husnul khotimah. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, lapangkanlah urusan kami, tiada tempat kami memohon kecuali engkau. Maha penyayang, lapangkanlah urusan kami, tiada tempat kami memohon kecuali engkau yang maha pengasih.
We've got the life we live, don't forget to say thank you, Allah.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。